ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。インドネシアのレッノ・マルスディ外相は、太平洋諸国との協力は外交政策外交においてインドネシアにとって重要であると述べました。レッノ・マルスディ外相は10月27日水曜日にバッチャル開催された第2回太平洋展示会の開会式の演説で、そのような環境はインドネシアの人々に利益をもたらす具体的な協力にもつながると述べました。実際、現在インドネシアにはすでに太平洋大使がいます。したがって、レッノ・マルスディ外相は、すべての当事者が共通の課題を克服するために力を合わせることも提案しました。また、気候変動、自然災害、海洋保護、持続可能な成長など、太平洋諸国が直面する非常に多くの課題を見出しました。それでは、次のニュースです。インドネシア政府とスウェーデン政府は、最近、ストックホルムで、スハルソ・モノアル・ファ国家開発計画大臣、スウェーデンのトマス・エネルショ・インフラ大臣、スウェーデンのペル・ボルンド環境機構大臣が署名した共同声明を通じて、ブルーエコノミー協力に合意しました。スワルソ大臣は2回の会談で、かつ的で持続可能なインドネシアの新たな経済成長の源泉として、ブルーエコノミーを実現するというインドネシアの計画について話し合いました。スハルソ大臣は水曜日、国家開発計画書の書面声明で、スウェーデン政府とインドネシア政府には将来の経済発展の基礎として、ブルーエコノミーを発展させる上で共通の多くの機会と課題があると述べました。ブルーエコノミーはインドネシアの経済変革における戦略の一つであり、現在国家開発計画書のパープナッシュによって再設計されています。オーストラリア政府は11月11日から完全にワクチン接種された国民が特別な例外なしに海外に旅行することを許可します。 決定は、公立のワクチン接種の中で、COVID-19 制限の緩和の継続です。この強化は、オーストラリア人または国内に永住許可を持つ外国人に付与されます。10月27日、アンタラ中心者が運用したように、オーストラリアの国民は18ヶ月以上、政府の許可なしに国を離れることはできませんでした。一方、海外で完全にワクチン接種された何千人もの国民は、COVID-19 に関連する制限のためにオーストラリアへ戻ることができません。それらの多くは、シドニーとメルボルンが11月1日からワクチン接種を受けた旅行者の隔離規則を解除した後に戻ると要請されています。エリザベス女王に世は、健康上の懸念から、来週スコットランドのグラスゴーで開催されるシオフィ96気候変動会議に出席しません。10月27日水曜日、アルジャージラが報告したように、バッキンガム宮殿はエリザベス女王に世は医師から休息するように彫刻されたと発表しました。エリザベス女王にしては、11月11日月曜日のシオピ・ナンティロク・レセプション・ナイトのために、グラスゴーに旅行しないという決定を残念に思うと述べました。エリザベス女王にしては、センス病院で治療を受けました。彼女は健康上の問題を抱えていますが、COVID-19 とは関係ありません。これは2013年以来最初の入院です。退院以来、エリザベス女王にしては、韓国とスイスの新しい大使を歓迎する2人のバーチャル聴取を開催します。それでは、最後のニュースです。第3シードのインドネシアの男子ダブルスバドミントン選手のファジャル・アルフィアンとムハマド・リアン・アルディアントはパリ時間火曜日の夜に21-14スコアでスコットランドのダブルスアレクサンダ・ダンとアダム・ホールを破った後、センプツオープン2021の16ラウンドに進みます。リアン・アルディアントは、インドネシアバドミントン協会中央委員会の署名責めで、彼らは出場力を保ち、サトル・コークとフィールドに適応しようとしていると述べました。次の第2ラウンドでは、ファジャルとリアンがホストペア、チュマリ・クリッシュとポップオップとトーマー・ジュニア・ポップオップと対戦します。これでニュースを終わります。
さんの皆さんコメントです。今日はインドネシアはマングローブ伐採を集中的に実施についてお伝えします。ジョコ・ウィドル大統領は友好国の多くの大使と地域社会とともに来たからまたんし、タナティルンリジェン市のブバト村にマングローブを植えました。これはマングローブ林地域を追加および修復するためのインドネシア政府による一連の継続的な取り組みの一つです。ジョコ・ウィドル大統領は北カレマタンには18万ヘクタールのマングローブ林が修復されると説明しました。彼はインドネシアのマングローブ林の修復を目標として今後3年間で60万ヘクタールに達することを目指しています。マングローブの伐採に参加した世界銀行の大使や代表者の多くは、インドネシア政府が推進しているマングローブのリハビリプログラムを高く評価しました。この感謝の気持ちは、世界銀行のカントリーディレクターであるサトカフーコネンによって伝えられました。彼によると、インドネシア政府が運営し、ジョコ・ウィドル大統領が率いるプログラムは、インドネシアだけでなく、全世界にとって重要な意味を持っています。一方、スイス駐インドネシア大使のカトクンス氏は、このマングローブのリハビリプログラムが、インドネシアと世界の人々の模範と刺激になることを望んでいます。マングローブ伐採プログラムは、温室効果ガス排出量の削減を支援する上で重要な役割を果たします。ジョコ・ウィドル大統領が実施したマングローブ林の追加と修復も気候変動を緩和するための一歩です。果樹水産省のデータによると、インドネシアのマングローブ林は世界最大であり約320万ヘクタール、つまり世界のマングローブ面積全体の 22.4% に相当します。インドネシアのマングローブ林の面積は、インドネシアが炭素排出量の削減に大きく貢献していることを示しています。専門家の研究結果によると、1平方メートルのマングローブ林には約50キロの炭素を貯蔵することができます。マングローブ林が炭素を貯蔵する能力は、現在感じられている気候変動の影響を減らすプロセスに貢献しています。したがって政府が実施するマングローブの植林に続いて、マングローブ林周辺に住む人々の意識と環境を高める努力をする必要があります。コミュニティはマングローブの生態系を保護することの重要性を教育認識している必要があります。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。このニッツは1944年10月21日に行われた最初の日本の神父と国体の自殺から始まります。1944年10月21日、日本の死の部隊は、第二次世界大戦で敵の軍艦、すなわち HMAS オーストラリア、または陛下のオーストラリア船に、飛行機を衝突させて初めて自殺しました。神風と呼ばれるこの自爆攻撃は、今に最後の日本人は太平洋戦争で連合軍の戦闘艦隊の仲間入りを突破することができませんでした。同時日本軍はフィリピンのレイテイト近くの海域で 200kg の爆弾を運びました。攻撃の結果、HMAS 船の30人の乗組員が殺されました。次に1966年10月21日のアーベルファンの悲劇についてお伝えします。1966年10月21日、イギリス・ウェールズのアーベルファンで石炭廃墟の先端が地滑りし、144人が死亡しました。死亡者の 大部分は学校の教室に座っていた子どもたちでした。約10万メートル立方メートルの石炭廃棄物が降りてきました。他は非常に早く、その道のすべてを破壊しました。このイベントはアベルファンの悲劇として知られるようになり、イギリスで最悪の鉱山災害の一つになりました。1986年10月21日にマーシャル諸島が米国から独立したことについてお伝えします。マーシャル諸島は1986年10月21日に米国から独立しました。以前はハワイとオーストラリアの間に位置する島々が政府を設立しました。正確には1979年に歴史的にマーシャル諸島は数世紀の間誰も訪れたことはありませんでした。しかし1788年にイギリスのキャプテンジョン・マーシャルが彼を訪ねたので、島はキャプテンの名前にちなんでマーシャル諸島と名付けられました。これで今日の歴史を終わります。
Hanya インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネ
シア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は COP96 でのインドネシア、ブラジル、今後間の協力は気候交渉を強化することについてお伝えします。英国グラスゴーで開催された第26回国連気候変動サミット COP96 でのインドネシアとブラジル及び今後民主共和国との協力は気候変動対策と交渉を強化するための画期的な道具と森林セクターの解決策になります。これは火曜日、アンタラ中心者が受け取った書面声明で、シティ・ヌルバヤ環境林業大臣が語ったものです。参加国の協力による気候行動のための森林利用の開始により、後でグラスゴーの気候交渉に影響を与える社員に、参加国が他の熱帯諸国とともにそれぞれの地域のリーダーとして行動することを可能にします。参加国の協力により、他の熱帯林国や温帯やし国とのスペースが開かれ、オブザーバーとして参加できるようになります。森林利用の議題は、2021年1月22日に、今後、民主共和国のイブ・バーザイバ・マスリ、環境・持続可能な開発大臣と、ブラジルのチョアキン・アル・ファロ・ベリロ・レイテ環境大臣との直接のやり取りを通じて、シティ・ヌルバヤ大臣によって、バーチャル開始されます。シティ・ヌルバヤ大臣によると、この協力は、豊富な熱帯林に恵まれた世界の密集の宝石のように、気候変動対策における森林の力を促進するということです。この協力により、特に林業部門からの気候変動対策の効果的な解決策を求めて戦い続けるという参加国立場がさらに強化されます。シティ・ヌルバヤ大臣は、このコラボレーションはパリ協定の下でのグローバルな目標の達成に向けた共同の取り組みの枠組みで、連帯を促進するためのイベントでもあると付け加えました。世界的な目標には、世界の気温上昇を産業革命前の気温から摂氏 1.5 度未満に保つことが含まれます。インドネシア、ブラジル、今後民主共和国が主導する森林航空間の協力の兼ね備えの分野には、森林伐採の削減、森林及び土地の火災管理などの問題が含まれます。次に、社会林業とコミュニティ別種の森林管理、気候資金の管理、持続可能な土地管理、生物多様性と生物探査、マングローブのリハビリと保全です。これでインドネシア語を終わります。
Saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidupku bagaikan keringnya dunia, tandus tak ada cinta. Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
より世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるプッソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、プッソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の連邦ワンダーランド、または連邦ワンダーランドをご紹介します。連邦はバンドン市の北に位置する西ジャワ州の有名な観光地の一つです。連邦県には国内外の観光客が訪れることができる観光地がたくさんあります。連邦の興味深い観光地の一つは連邦ワンダーランドです。連邦ワンダーランドは連邦県茶屋切り177連邦通りにあります。場所は州都に非常に近く、バンドン市の北約17キロ、陸路で約46分で行くことができます。連邦ワンダーランドはアクセスが簡単のため、週末に家族と一緒に過ごす目的地になります。連邦ワンダーランドにはユニークなレクリエーション公園の観光のコンセプトがあります。これらの観光地では不思議の国のアリスの物語のような幻想的な場所に誘われます。この場所にはスイートフィルド、スリーハウス、アイスクリームエリアの3つのエリアがあります。これらすべてのエリアにはそれぞれ独自性があります。アイスクリームエリアでは巨大なアイスクリームやキャンディーの中で写真を撮ることができます。このエリアには子ども向けの特別なおもちゃのプールもあります。そのエリアで子どもたちは地の周りで好きなだけおもちゃの魚を捕まえることができます。アイスクリームエリアの裏側では雪が降り注ぐような感覚も味わえます。この場所は訪問者が写真を撮るのに絶好の場所です。一方、スイートフィルドに足を踏み入れると、このエリアは屋内にあり、おとぎ話のような小人と冒険の雰囲気を感じるでしょう。この場所ではボールプールの真ん中にネッキーキュートボードが見えます。子どもたちはプールプールで遊ぶことができます。最後にスリーハウスです。このエリアではテーマの異なるスリーハウスに入ることができます。海の底やターザンのテーマがあります。連邦ワンダーランドを訪れるのに最適な時間は午後遅くです。その理由はピカピカ光るライトが目を楽しませ、カメラを通して思い出の残るからです。連邦ワンダーランドの場所は非常に戦略的で、そこへ訪問しやすいように連邦エリアに滞在する他の観光地に近いです。連邦ワンダーランドは毎日午前11時から 開館し、今日8時で閉館します。ここに遊びに来て入場するすべての訪問者は1人当たり25,000ルピアまたは約2アメリカドルまたは 1.5 ユーロの入場料を支払わなければなりません。ミシュバンドの連番を観光するための新しい手段として、ここには訪問者に便利なサービスと施設が十分にあります。連番ワンダランドの公共施設のためにマネージャーは礼拝室、清潔のトイレとシャワー、そして駐車場を提供しています。この観光地では料理エリアやフードコートでも利用でき、重いものかスナックやお菓子までさまざまなフードメニューを販売しています。ここの食べ物や飲み物の価格も非常に手頃な価格なので、バンドンの連番で安いお食事どころとして利用するのにちょうどいいです。今すぐ連番ワンダランドで写真を撮るためにユニークなスタイルを準備してください。リスナーの皆さん、これでパソネルリーシャーを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日は2021年の青年先生についてお伝えします。インドネシアでは10月28日が青年先生の日として祝われます。青年先生は1928年10月27日から28日までの第2回青年会議で決定されました。この決定は、インドネシアのふるさと、インドネシアの国、インドネシア語の理想と確認します。今年は青年先生93周年です。青年先生の日のお祝いのテーマは毎年異なります。2021年の青年先生の日の祝いのテーマは団結し上昇し成長するです。青年先生の日は多くの活動で祝われます。例えば青年先生博物館が教育文化研究技術所の文化総局と一緒に行ったことです。彼らはファイトをテーマに青年先生の裏側のプレスピギュア展を開催します。これはオランダ植民地政府に対する青年先生の数巻のほど関係者の図書を反映しています。教育文化研究技術所の文化総局の映画音楽メディア局長アハマド・マヘンラ氏によると、インドネシア国家の基盤は20世紀初頭のインドネシアの若者の報道の伝統によって築かれました。当時の報道は 植民地主義への抵抗の道具であり、国の意識の中で祖国の手段を団結させました。アハマド氏はまた国民運動の時代に愛国心を持っていた若者はほとんどがチープとシュカルのシティ・スンダリ、ウェエル・スプラットマンなどのジャーナリストであったと中継を得ました。彼らはシンリア・クサに対して共に動き、エノネシアの統一の精神を説き、人々に彼らが戦って解放されるに値するエノネシアと呼ばれる国を持っていることを認識させました。さらにアハマド氏はその精神でエノネシアが独立した主権国として成長し続けるように、私たちは立ち上がって一緒に働くことができると助言しました。展覧会ファイトは2021年10月22日から31日にかけて南ジャカルタの M ブロックスペースで直接訪問することができます。この展示会は2021年10月22日から11月9日まで、スミーティングからオンラインで閲覧することもできます。オンラインを通じて訪問者はクリエイティブなコンテンツと360度バーチャルチュアサービスを利用できます。まるで直接訪れたかのようなリアルな体験を提供します。リスナーの皆さん、これでワナワに終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Come on. Voice of Indonesia.
Hai, selamat minasang, onggaku no hiroba desu. Kyo wa iwake ni suite o sutai shimasu. Iwake wa 1980 nendai kara rappu miyuziku ni tazusawatte imasu ga, 1990 nendai ni Indonesia de rappu miyuziku o shoukai surukoto ga dekimashita. 1993 年にリリースされたデビューアルバム「Kuingin Kembali」をリリースし、インドネシアの音楽業界でデビューしました。このアルバムを通じて、イワケの名前が知られるようになりました。1994年、イワケはアルバム「トッピング」の作品を再リリースしました。このアルバムの収録の一つは「ベバス」という曲です。イワケによるこの曲は、すべての人に励ましを与え、問題について遅すぎることを考えないように、すべての人に思い出させます。次は、ベバスの曲です。岩木が歌います。これで音楽の広場を終わります。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didi-didi-dom, deg-degan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu, kita kan tebarkan senyuman.
Voice of Indonesia.
Mm-hmm. cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta?
放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。FacebookはThe Voice of Indonesia、InstagramはVoiceOfIndonesia、TwitterはFOIIndonesia。メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。